山秀美の心のしおり。皆様こんばんは。またはじめまして。10月1日今日から始まりました福山秀美の心のしおり。この番組は読む、そうです、読むという番組です。皆様からいただいたおはがき、お手紙、メールはもちろん、童話や小説、詩、エッセイなど書かれているもの、文字を声に立てようという番組です。え、どんなものとおっしゃるかもしれません。おいおい、この番組の中でもご紹介してまいりたいと思いますが、例えば看板。え、看板を読むの？そうです、看板も読みます。それから手土産にいただいたお菓子、箱を開けると何々のしおりといったもの、お菓子屋さんの歴史ですとか、お菓子にまつわる逸話ですとか、さまざまなものが書いてあることがあります。そういったものも送っていただければ読んでみようじゃないか、そう思っています。その他には、そうですね、出来たてのカフェのメニューなんていかがでしょうか。その昔、ロシアの大俳優はメニューを舞台の上で後ろ向きに読んで全お客様を大号泣させたという逸話があるそうです。そうなんです。例えばコーヒー、コーヒーです。コーヒーというだけで少し違った飲み物に聞こえませんか。コーヒー、随分元気になりました。コーヒー、随分物寂しくなりました。文字で書くとただのコーヒーでも、声に立てると随分と違う情報がそこに含まれます。そうなんです。私はアナウンサーでもあり、ナレーションのお仕事もさせていただいておりますが、朗読を生業にしています。言葉に命を吹き込む、それが朗読です。その朗読のお仕事から、この心のしおりという番組を進行させていただきたいなと思っています。どうぞこれを読んでみてというものを送ってきてください。皆様からのお便り、それからご連絡ですね、メール、おはがき、お手紙、お待ちしています。それでは今日は初回ですから、もちろん皆様からのおはがきはございませんということで、小さな物語をまずご挨拶代わりに聞いていただきたいと思います。
新見南吉作、売られていった靴。靴屋の小僧平助が初めて一足の靴を作りました。すると一人の旅人がやってきて、その靴を買いました。平助は自分の作った靴が初めて売れたので、嬉しくて嬉しくてたまりません。もしもし、この靴墨とブラシをあげますから、その靴を大事にして可愛がってやってください、と平助は言いました。旅人は珍しいことを言う小僧だと感心していきました。しばらくすると平助はつかつかと旅人の後を追っかけていきました。もしもし、その靴の裏の釘が抜けたら、この釘をそこに打ってください、と言って釘をポケットから出してやりました。しばらくするとまた平助は思い出したように旅人の後を追っかけていきました。もしもし、その靴、大事に履いてやってください。旅人はとうとう怒り出してしまいました。
うるさい小僧だね。この靴をどんなふうに履こうと、私の勝手だ。
平助は、ごめんなさい、と謝りました。そして 旅人の姿が見えなくなるまでじっと見送っていました。平助はあの靴がいつまでも可愛がられてくれればよいと思いました。
福山秀美の心のしおり、いかがでしたか。新見南吉作売られていった靴という作品を聞いていただきました。新見南吉というとゴンギツネ、手袋を買いに、こういった作品が代表的なものかなと思います。教科書にも掲載されているので、とても馴染みの深い作家さんです。そしてとっても綺麗な絵本にもなっています。大人になって聞いてみると教習といいますか、懐かしい感じがします。ちなみに新見南吉、若い時に亡くなってしまいましたが、たくさんの作品を残してくれました。そして写真が残っているんですが、ハンサムです。さて、お知らせです。10月28日日曜日午前10時半から午後4時半まで、広川町役場前多目的グランドにおいて、エシカルハッピーマーケットアット広川町という催しが開かれます。広川活性プロジェクト実行委員会の主催ということで、いろいろなブースが出展されるそうです。地域の方はもちろん、どなたでも参加できそうです。広川町役場前多目的グラウンドはどこだということなんですけれども、 JR 湯浅駅より徒歩11分ということで、駅に行けばなんとなくわかるかな、広川町役場どこですかって聞いていただければ誰でも行けるような気がします。ハンドメイドや、それから、いろんなものも販売されるということですので、ぜひ行っていただきたいなと思います。それでは2つ目の作品を聞いていただきましょう。どうぞ。
竹久夢二作、風。風が山の方から吹いてきました。学校の先生がお通りになると、町で遊んでいた生徒たちがみんなお辞儀をするように、風が通ると林に立っている若い梢も野の草もみんなお辞儀をするのでした。風は町の方へも吹いてきました。それは大層面白そうでした。教会の十字塔を吹いたり、煙突の口で鳴ったり、町の角を回るとき、トンボ返りをしたりする様子はとても面白そうで、ちょうど子供たちが、鬼ごっこするもんよっといでというように、ダンスをするもんよっといでと言いながら、風の遊び仲間を集めるのでした。風が面白そうな歌を歌いながら、ダンスをして踊り回るので、物干し台のエプロンや子供の着物もダンスを始めます。すると木の葉も枝の端で踊り出す。町に落ちていたタバコの吸い殻も紙くずも空に舞い上がって踊るのでした。その時、町を歩いていた光太郎という子供の帽子が浮かれ出して、いつの間にか光太郎の頭から飛び降りてダンスをしながら町を駆け出しました。その帽子には長いリボンがついていたから、遠くから見るとまるで鳥のように飛ぶのでした。光太郎は驚いて止まれと号令をかけたが、帽子は聞こえないふりをして風とふざけながらどんどん大通りの方まで飛んで行きます。一生懸命に光太郎は追っかけたから、やっとのことで追いついて帽子のリボンを押さえようとすると、またどっと風が吹いてきたので、今度はまるで輪のようにくるくると回りながら駆け出しました。
坊ちゃん、なかなか捕まりませんよ、
帽子がかけながら言うのです。すると今度は大通りから横丁の方へ風が吹き回したので、
幸太郎の帽子も風と一緒に横丁へ曲がってしまいました。そしてそこにあったビール樽の陰へ隠れました。幸太郎は大急ぎで横丁の角まで来たが、帽子は見つかりません。
僕の帽子がないや。
幸太郎はもう泣き出しそうになって言いました。帽子を連れて行った風も幸太郎を気の毒になってきて、
坊ちゃん、私が見つけてあげましょう。
そう言ってビール樽の陰の帽子の尻尾をひらひらと吹いてみせました。幸太郎はすぐ帽子のあるところを見つけました。
万歳。
幸太郎は帽子の尻尾をつかんで叫びました。
風やい、もう取られないぞ。
幸太郎は帽子のつばを両手でしっかり握って言いました。
ほうほう。
風はそう言いながら飛んでいきました。エプロンも木の葉も紙くずもまたダンスをしていたけれど、幸太郎の帽子はもうダンスをしませんでした。
福山秀美の心のしおり。竹久夢二の風を聞いていただきました。竹久夢二さんは美人画で有名な方ですが、こういった童話も書いていたというのがびっくりされた方もいらっしゃるかもしれません。それもまた番組でご紹介してまいりましょう。今日は冒頭からたくさんのことを皆様にお願いをしました。わかったよっておっしゃる方がどこに送ればいいのということですよね。もしよろしければちょっとメモしていただけると嬉しいです。まずはメール、読むということにこだわった番組ですので、数字で4と6、読むにいたしました。46@wbs.co.jp、 こちらの方にお寄せください。数字で46@wbs.co.jp、 こちらが福山秀美の心のしおりの番組メールです。お待ちしています。そして和歌山放送のファックスと住所申し上げます。こちらにはしおりでもいいですし、心のしおりでもいいですし、福山さんへというのでも結構ですので、書いて送ってください。ファックスです。 073-428-1414、073-428-1414、これがファックスです。そして郵便番号640-8577、郵便番号640-8577、和歌山放送、そして先ほどの心のしおり、もしくは福山さんへで結構ですので、こちらの方に、おはがき、お手紙お寄せください。ぜひ来週もダイヤル合わせてください。お待ちしています。ありがとうございました。福山秀美でした。